中愛戦。
こちらは愛知県名古屋市からいただきました39歳会社員ラジオネームキツネの無償入り。
出ます。
小林製薬の紅麹系サプリによる健康被害でありますが、3月29日までに5人の方が亡くなり、入院している人は114人という大きな事件になっています。医師から健康被害が疑われる症例の報告を受けたのは1月の15日だったということで、その後回収とそして使用中止の発表は3月22日ということで2ヶ月もかかっちゃったということですね。の回収発表や所管官庁への報告が極めて遅かったことなどが指摘されています。この問題いかがぶった切りましょうということでいただきました。この小林製薬ね、大阪市淀川区もうすぐそこにあるわけですけど、はい、でここが作ったその紅麹が、まあ、発酵調味料として使われているこの紅麹が入っていたさまざまなサプリメントとかそういったものを使用した方が、重い腎臓障害でしたっけね、なんかを発症して、
ね、これはあの紅麹の中にですね、シトリニンっていうカビの毒を作るものがあって、うん、それが腎臓の病気を引き落とす、ね、
あの普通のその全ての紅麹にあるんじゃなくてあるロットの中にそれが含まれていて、うん、でそれはその富山にある小あの富山の小林製薬のその子会社が製造したものを使ったものなんですけど、でそこのその紅麹を使った製品が、まあ、小林以外の商品もあるわけですけど、それでなんか、まあ、自主回収をしたりとかえらい 大変なあの出来事の今事件になっているということなんですけど、これあの実はですね、小林っていう、まあ、もうあの、ね、例えばトイレ外その後にとか、
はい、
ね、あの喉ヌールとか、
はい、
もういわゆる、あったらいいなを科学するっていうことで非常にこう商品名とかもキャッチーで、
はい、
ね、まあ、あの割とポピュラーな会社なんですけれど、うん、あの僕は勘違いをしてたんですけどね、
はい、
私は子供の頃っていうか、まあ、中学生ぐらいまでの頃、例えば TBS 系で放送してた月曜ロードショーとか、
はい、
ああいった番組に小林農工って会社が、
はあ、
まあ、あの提供スポンサーでいたんですよ、はい、小林農工ってなんかすごいあの名前変だと思って、脳みその脳みたいな字なんですけど、
はい、
に行くって感じの感じ。
農業の工業じゃないです
か。違うんですよ。でこれがね、そこが出してたのが例えばあのなんだっけあの、パラゾールとか、
はい、
そういうあの防虫剤とか、
は
ああいうのも作ってたんですよ、
はい、
でそれがねいつの間にか今小林製薬がやってるんですよ、
はい、
で私てっきり小林農工って会社が小林製薬っていう風に名前を変えて現在までずっと脈々と続いてるものだと私は思ってたんですけど、これ間違いで、実は小林製薬ってのはもともと名古屋で発祥して、でその後大阪に移ってきて、でまあでその後ね次々にいろんな会社を買収しては、そこの会社が持ってたブランドを自分のブランドに変えていったっていう歴史
を、小林農工も買われたってことですね。
そうなんですよ。で例えばその有名なところでいうといっぱいありますけども、
はい、
例えば、我々の世代だとあの笹岡薬品っていう会社が出していた、
はい、
命の母 A っていう、
はい、
薬があるんですよ。
あります
よ、はい、でこの命の母 A は今小林なんですよ、
はい、
で小林っていうか笹岡薬品が作ってるんだけど、
はい、
でも小林の、まあ、あの子会社になっちゃった。であとメイタンっていう梅肉エキスを作ってるとこありますけど、はい、あれも小林になった。でいろんなところから、だからもともと他の会社が作ってた、例えば有名なところで言うと小林製薬で出してる途中茶、
はい、
途中茶はもともと日立造船が作ってたんですよ、はい、でそっからそのブランドを買いました。
日立造船、
造船
が作ってたんですね。
そうです。でじゃあこの紅麹はなんか、
はい、
ここなんですよ。これが大事なんですよ、
はい、
これ2016年まで、
はい、
グンゼという会社が作って
た。グンゼ、
グンゼ、グンゼ聞いたことあるでしょ。あの肌着とか、
はあ、
グンゼ、カタカナでグンゼって、はあ、あれグンゼってなどういう意味かというと、
はい、
あれ京都の、
はい、
あれ綾部かなが、元々なんとかグンっていうグンだったんですけど、はあ、あのグンのゼ、例えば会社の方針社ゼ、
はい、
国の方針国ゼ、
はい、
グン、そのなんとかグンの、はい、グンのゼ、は
あ、
そのグンとしては実はそこの地域はそのシルク養蚕が非常に盛ん で、
うん、
でその養蚕を盛んにするための会社として、その軍を代表する軍勢株式会社っていうのを 大昔100年ぐらい前作った、うん、でそれがその繊維会社、繊維とかいろんな化学製品とかいろいろやるようになって大きくなっていった会社、はい、そこが出してたんですよ実は。でそれをその2016年に小林が目つけて、その紅麹売ってくださいと、で紅麹をそのまま買い取ったわけです、はあ、買い取ってそれをまあ富山の子会社とかで作らせていた、はい、そこで事故が起きた。だから僕はここで思うんですけど、自分とこと違うじゃん、もともとよそで作ってたものをただ持って買ってきたもんだから。
そうですね、
僕は案外僕はその商品に対する愛着とか愛情っていうのがあんまない会社なのかなとかってちょっと
分からないですわね、
うん、あまりにもアイテムが増えすぎちゃったんで、はい、でしかももともとは自分の会社じゃない人たちが作ってるわけじゃないですか。だからなんかね、あの どっか他人事というか、うん、俺らの責任じゃねえかなっていうふうに言うような社風がどっかにあったんじゃ、わかんないですよこれは、もう僕は思い込みですけど、
はい、
なんかそんな気がするんですよ。で僕はその、まあ、グンゼという会社は非常にあの、まあ、親近感が湧くんですね、うん、なぜかというとその子供の頃からプラモデルを作っておりまして、グンゼ産業というそのグンゼの子会社ですけれども、グンゼ産業 の製品は割と日常的に使っていたんですよ。これは何かというと、昔レベルカラーっていうプラカラーがあったんですよ、うん、アメリカのレベルって会社と合弁でその軍勢産業がプラカラーを日本でその割と早い時期から出していて、で途中から水性塗料レペってやつを出したりとか、
はい、
であとそのレベルカラーと その契約が切れた後は軍勢産業は名前をそのレベルって名前を外してミスターカラーって名前になって、まあ現在もなおそのプラモデル用の塗料としては非常に大手として出してるわけです、
はい、
だから非常に僕はあの親近感が湧く会社なんですけど、うん、まあそのグループがもともとその、うん、紅麹をやってたということで、はあ、グンゼとしてはホッとしてんじゃないですかあのそこそこ儲けたところで売ってるわけでしょ。
まあそうですね。
で、あれ事故起こさないで済んでるわけですから。
どうなんですか、もしないやいやもうまあ買われるっていうのもあれですけど、もし自分やったら、
うん、
なんかね、そのあんまりなんかもうお金に物言わせて買うような会社だったらですよ、
はい、
自分やったら 90% のところまではね、うん、こうやりますけど、
うん、
肝心な90%でもいいですけど、残り何パーセントかは自分が技術として隠し持っておきたいみたいな、
うん、
あるんじゃないかなと思って。
まあだからそれをその例えばその、ね、工場ごと買ってるのか、
はい、
単にブランド名だけ
で
やってる、はい、だからその細かいところまでは僕も分かんないですけど、
はい、
まあともかくちょっとこの小林はそういった意味では M&A だとかそれを繰り返しやってきて、うん、
だから
ちょっとでかくなりすぎたんじゃねえ
か。だから結局なんかその商品に価値があるのか、そのね商品のそのものに価値があるのか、そのブランド名に価値があるのかっていうのがもう曖昧になってるんじゃないかなと思ってて、うん、
今小林が出してる最新の商品は、
はい、
低気圧の時の薬、はい、
あ
低気圧が来た時にあの天気病って言うんですけど、
はい、
あの頭が痛くなったりする人がいて、あ
自殺率が上がったりするわけですよね。
でそれを出してるんですよ。で、はい、成分としては、
はい、
まあ主に漢方を使っていて、
はい、
まあその血流を良くしたりとかそういったことだと思うんですけど、
はい、
まああのまあ、ネーミングだとかそういったところでそのキャッチーだから非常にこう受けがいいということで、例えばそのあの僕なんか時々飲んでたんですけど、あの防風通商さんっていう
あ
の、
ね、痩せ薬が
、まあ、痩せ薬とか別にあれ下剤なんだけど、
はい、
であれがその小林にかかると内視通るになるわけですねこれが、
は
い、で、まあ、他の会社だとコッコアポとかいろいろありますけど、はい、なんかそういうようなものになったりとか、だからまあどうだったんですかね。このでも今回小林にこのグループに入社する予定だった大体86人とか
入社式やなくなったっていうね、
入社式飛んじゃって、
はい、
で入社式とかを取り仕切る予定だったであろう広告代理店だとか、
はい、
そういうホテルの会場だとか、うん、みんながっかりですわなこれね。
どうなんですかね。
え
もうお金払ってんじゃないですか。
あそれは違約金とかを払うでしょう。でもまあだから、まあ、一番がっかりなのは小林でしょうし、その、はい、入社予定だった、うん、人たちでしょうけどもね、
はい、多分そのなんかね、やる企業は
今のところ自転車はいないって話ですけど、
らしいですね、
まあ、今後
これが大きくなるともしかしたらとか、まあ この時期に辞退したら就職もなんもないですからね。
でこの間あの株主総会があったでしょ、今年の、はい、それで非常にこうあの株主からかなりきつめの
でしょうね、
てでその社長も途中で涙する一幕があったと伝えられていますけれど、やっぱこういった時のその危機管理というか、
はい、
やっぱその何か事件こういうことが起きた時に、うん、その取り繕うんじゃなくて、
はい、
そのもうまず原因追及するためにはまず一旦その状況を止めるっていうね、
はい、
もう販売続けない、うん、一旦引き上げるとかっていう、それももちろんダメージ大きいんだけど、
はい、
それをやるかやらないかっていうのは後々本当に効いてくるわけですよ ね、
そうですね。
これってでもあの認可した責任とかっていうのは結構 ありますよね。
あ、だからその紅麹が悪いんじゃなくて、うん、たまたまそこの紅麹のあるロットだけに何かが混入したのか、それかそれが何か発生したのか、まだそこまで分かんないですよ。
そこまで分かってない、
だから紅麹が悪いってわけじゃないんですよ。
あ、
だから
原因が特定されてない、
あの何のさっき前島君が言ってくれた、はい、その成分がその悪さしてるってことが特定できたんですよ。
あ、
はい、でそれがそのロットにだけ入ってたっていう、
あ、成分がおかしい異常なのがそのロットだけにあったっていうことで、
でそれが分かったのは割と最近でも、僕はもっと前から実は分かってたと思うんですけど、例えばガスクロマトグラフィーとかいろいろやったらなんか違うもんが出てくるはずだから、だからそこであのいくらなんでも僕はだからそれをそのいやこんなもんは別になんじゃないんだとかって言ってなんか舐めてかかったのか、
うん、
あるいはこう現場でその科学者はちゃんと科学的見地でこれは危険ですからって言って、うん、社長なんとかしましょうって言ったのを、それをいやいやまだまだ大丈夫だよとかって言ったのか分かんないですけれど、うん、ともかくどっかでブレーキをかけたやつがいるんですよ、
うん、
だからそこはその会社の中でどういうふうにそれを処理するのかな、今後の問題
です。難しいですね。じゃあ認可一旦認可したからといって、
はい、
その永久同じように本当にね同じ成分で作られてるかっていうのはそこまでは、
まあそこはだから会社の信用ですよね、
うん、
それは常に例えばうちの製薬会社では常にその安定した製品を供給するために、
はいはいはい、
厳密なあの厳重な検査を続けて、
はい、
お客様の安全のためにとかっていうそういう、まあ、そういう製薬会社もあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
特に薬だったら、
はいはい
はい、それを、まあ、小林はちょっとどうだったんだろうっていうふうに思われちゃいますよね、これね。
まあ、必要だって言っても必要ですよね。例えばこうあの作物食料品とか、
はい、
時々こうあの輸出するとき抜いてこ
っ
ち
やる、いやいや薬なんかもうやってますよそれ。
ああ、
それもう やらなきゃいかんのですよ。
ああ、じゃあ検査はしてるわけですね。
だからそれが例えば今回のやつに限っては、うん、その検出するのに時間がかかっちゃったっていうのが一つあって、
あ、
ええ、
やってて検査に引っかかるのに時間がかかったっていう、
だからそれもよくわかんないですけど、もっとあの僕が急ぎでやれたと思いますけどね。なんかだからそこの危機感がやっぱちょっと足りてなかったんだろうなっていうのはなんとか予想がつくんですけどね。
その、異常、まあそうな、発売してからもう何年も経ってるわけですよね。
でも当初は何の問題もなかったわけです。で、まあ、この1月の、なんだっけ15日にそのお医者さんからこれを飲んだっていう人が健康でちょっとおかしいっつって、それでこの小林に通報があったと。
あ、なるほど。
でその段階でちょっと待てよっつって、まあこれ本当だったら緊急事態ですからね、
はい、
それでプロジェクトを立ち上げてすぐにもう数日以内で何かを出すっていうふうにしなきゃいけなかったのを、まあ伸び伸びにしてしまったと。
まあまあね、今流行りの なんとかいうやつもその因果関係は関係ありませんとか、ね、特定できませんとかね、いろいろ言ってなかなか認めないっていうあれはあります
よ。だからそういうような風潮がね、
だから早いなと思ってね認めたのが
あ、やっぱ人死んでるしね、やっぱ国内だけで、あの、うん、やっぱあの分母が小さいから分かりやすいですよ、
うんうん、
やっぱ
あ、そうか、
他のやつは国民レベルでやってたでしょ、
うんうん、
その松田さんが言いたいやつはでしょ、
うんうんうん、
だからこれはまだほらずっと
ある特定のところだけで、うん、その確率的に言ったらね、大きいからみたいな、
絞りやすいですよね、こっちはね。絞りやすいにもかかわらず時間がかかったっていうのもちょっとどうなんだろうっていうことだと思います。さあ今後小林はだからこれ小林のその CM が減るんですよ。
あ、
これいろんなものやってたじゃないですか、
はい、
それが一気に減るので、これはもた、
うん、番組の
影響甚大であります、うん、ひょっとするとこれをあのチャンスと思って、
はい、
よし、喉ヌールを買おうとかね、
あ、
それで だから小林でもともと小林で作ってヒットしたものって言ったら何、もともとは強力タムチンキですから、
うん、
強力タムチンキ、次がハッキリ、うん、あの頭痛薬の、うん、そしてあとヒット総商品でいうと、うん、ソックタッチ、
うん、
あの靴下止めるノリ、
うん、
とかあとアンメルツ、うん、アンメルツ横横、うん、とか、ですよね。そして喉、ヌールトイレその後に、うん、とか、うん、あいろいろですよ、
うん、
で、どうするんですかね、本当に、うん、本当に頭抱えてると思いますけどね、
うん、
続きまして、こちら熊本県南阿蘇村からいただきました58歳主婦、ラジオネーム阿蘇の新玉。
どうもす、
主婦連合主催のズームでの学習会、日本のお米はどうなるに参加しています、うん、日本の農業の自給率が低いことで普段悩んでいますが、ここへ来て唯一自給できているお米、
はい、
お米ですね、米に問題が発生しております。カドミウム、まあ、毒素ですけども、うん、カドミウムを吸収しにくい米を作るということで重イオンビームが当たった米を増やしていくという政策があります、うん、とても怖いですが、うん、重イオンビームは従来の放射線で、放射線当てて育てるやつがあります、うん、放射線育種とも違うやり方で、うん、実質日本でしか行っていない技術だそうです、うん、そもそも汚染物質を環境に出さないようにすることが肝心とお話をされておりました、うん、でウクライナ戦争で化学肥料の値段が上がったため、うん、下水汚泥を肥料に使うという流れがありました、うん、やですね、下水の汚泥を、これが危ない、まあ、危ないでしょう、
はい、
まあ放射性物質や PFAS、う
ん、あ
PFAS って言うんですかね、これ、
はい、PFAS ですね、
が入っています、うん、で重イオンビームは西日本の生協では反対の声が上がっているけれど、うん、実際に食べる可能性が高い東日本の生協では反対の声は上がっていない、うん、食料自給が唯一できている米で、うん、企業に特許を取らせる動きも気になります、うん、またこれを日本の農水省は有機認証して輸出すると言っているけれども、ヨーロッパなどで受け入れられるのかと疑問満載です、うん、いつか面白いネタで投稿しようと思ってたのに、買った方の内容で初投稿してしまって残念ですと書いてます、いただきましてありがとうございました、はい、米にこの重イオンビームを当てることによって、まあ、カドミウムを吸収しづらい米ができるって、そこだけ聞けばなんか良さそうに聞こえるんですけど、それ以外にどんな影響があるかって未知数でありまして、
はい、
ましてやそこにそのおでを肥料に使うという気持ちの悪さ、
はい、
でもうちょっとなんかこう違う戦略的なものがあるんじゃないかと思うんですけど、でね、例えばこれ秋田県で、
はい、
あちらにはその何ですか、秋田小町だっけ、
はい、
があってですよ、それでその秋田小町をこのビームを当てたやつとかに変えようって話もあるわけでしょ、
はい、
でまあまあこれでツイッターでちょっとリツイートしたらこれの推進派の方が私にこう絡んでこられまして、
はい、
めんどくさいんで適当に濁したんですけど、まあ僕はこんなものは気持ち悪いので嫌ですね、
そうですね、
選べるのに正直ですよね、だから
まあそのカドミウムをそのが含まれてる米も食いたくないですよ、もちろんその前に、
そうです、
でね、その秋田県ではなんか土壌に自然由来のカドミウムがあるんだと、
は
あ、でそれが含まれてしまうからそのビームを当てることによってより安全な秋田小町だか一目惚れだかなんだか分かんないけどそれをねその作るんだって話らしいんですが、
はあ、それだけじゃない気します
よね、それだけじゃないでしょ、
そのビームを当てるって最近の話なんですよ、言うても10年以内
の今これが非常に
でも前から米その含まれた米食ってたわけじゃないですか、
言うということです、
そうそれで問題なかったわけでしょ、
そうだとこれからなんか
俺絶対それ利権が入ってると思います、
そう間違いなくそうです、
そのビーム
を利権って 然あの会社の利権じゃないですよ。
絶対そのビームをね、その保証するその企業や会社なんで、ね、
もしかしたらね、
これをね、はい、その全国でね、うん、割と当たり前にしようとしてるわけですよ、うんはい、で僕はこれはやらん方がいいと思いますよ、うんうん、でもうちょっとね、その選択の自由、だからこっちはまあ当ててます、あのビーム当ててる米です、うん、それが食べたいっていう人はどうぞって言ったの、うんはい、で俺当ててるの気持ち悪い、だから、うん、そのほら豆腐とかでも遺伝子加工豆腐は大豆は使ってませんとか書いてあったじゃないですか、うん、ね、でああいうような、なんだろう、やっぱ僕はあんまりこういう怪しげなものをこう当てていただくのはどうもね、うん、
そ
う、あ
それ以前の話で、あの国内のブランド米とかって言ってももう外国産のやつ混ぜてるでしょ、
なんか、
なんかその話聞きますよ、はい、同じ遺伝子やったら混ぜても大して分かんないしっていう話で、だからそれじゃないともう値段的に折り合わないからっていう話ですよね、
うん、まあ木田さんはどうですか、うん、あのこのビームが当てた米の方が美味しいというふうにおっしゃってましたけど、
いや食べたことないです、
こういうのってどう思います、そういう動きがある
動き、まあしょうがないんじゃないでしょうか。
でもなんか知らんうちに食わされるんだよねこれね。
いやだから徐々にね、そもそもこの国があのね、まず食わそうとしたあの河野太郎案件で、うん、あのコオロギをね、うん、食わそうとしたわけじゃないですか、うん、カドミウムがたっぷり含まれた、うん、で秋田県になった秋田コマセだったりそういう、
なんか急にカドミウムカドミウムって言われると
ね、おかしいでしょそれって、
なんかね、
はい、じゃああんたらカドミウム含まれてる食材食わそうとしたの何やったんやって話で、
だよな、
はい、マジで殺す気だったんかっていう、
で、ね、俺一番疑問だったのは、はい、その秋田の銘柄米じゃないですか、有名な、
はい、そうです、
ね、でこれはそのカドミウムが入ってるんですと、
はい、
ね、でだから減らすためにビームなんですって、まあまあそれ、まあまあ、言うわけだね、
はい、
でしたらさ、そんなもんブランド米として売るなよそもそもっていう、
ね、そうです、
で、うん、でもおそらくね、はい、地元の農家はね、はい、そんなことちゃんと安全な米だって言って作ってると思うんですよ、
はい、
ね、毎日それ食べてるわけだし、
はい、
ね、で実際それで健康被害が出てるわけ、うん、その例えばカドミウムが含まれていました、うん、それを毎日食べました、骨がポキポキ折れるようになって痛い痛いと言いました、うん、痛い痛い病ですよ、うん、え、陣痛川の流域でね、昭和電工かなんかのその廃液によって出た、うん、ね、でそれの方はもちろん公害病ですよ、
はい、
でもその秋田小町だから送って、
はい、
秋田小町うちは毎日食ってるんでね、骨がポキポキ折れるんですよって、あーってやつがいないわけですよ、
う
ん、
そうだね、
だから健康以外は多分出てないと思うんだよ、
だからこれからもしかしたらそのカドミウムを垂れ流すような工場を近くに用地する予定があるとか、
だからそういうことじゃないか、だから、はい、でそのさっき言ったこのそのなんだおでようだよ、
はい、
おでようだな、その肥料で使ってますなんて、ブランドとして売れるわけねえじゃん、ね、そんなもんね、
本当に
農業ぶっ壊そうとしてんじゃ
ない
か、
間違いないです、
はい、だからこれ本当にこれ何、どこがやってんの、これ農水省がこれをまともにやろうとしてるの、
おかしいですよね、
バカだねこれ、はい、これ本来ならば真逆、この逆に行かなきゃいけないですよ、
はい、
より安全にするために土壌改良してカドミウムを減らすとか
そうです
ね、そういうことでしょ、
うん
はい
ね、もしくはその何かこうちょっとこうその補助をですよ、ちょっと一旦掘り下げて、
はい、
でそこに何かシートかなんか入れて、そこの作っていって、そこで全部検査して、はい、カドミウムはどんだけその基準以下ですと、うん、もう安全ですと、間違いありませんって、ここで育てたやつですからどうぞ食べてくださいって言った方がよっぽど売れるっすよね、
はい、そうですね、ではただでさえあのそのまあね、農家さんの方が移動できるかどうかは別としてね、
うん、
相手土地いっぱいあるわけじゃないですか、今日本で、うん、そんなカドミウムだらけの土地作らんでも、うん、いいんじゃないかと思いますけどね、
うん、いやでもおそらくね、どこの土地だって微量にね、そういう、
ね、
そういう重金属だとかそういうのは絶対いるわけで、
はい、コオロギがいる限りは絶対に
もうなんかねちょっとおかしい、
はい、
この国はともかくこの国の政治は、
はい、
もう日本国民のためになってない。
なですね。ほんまに世界の実験場みたいになってますよね。
もう経済もその食料にせよ、うん、外交にせよ、うん、防衛にせよ、うん、何にせよ、もう一つもなんか、あの、我々のためになってない真逆の逆バイアスばっかりやってる奴らで、うんはい、本当にこいつら実はショッカーなんじゃないかと思うぐらいの、ひどい状況だと僕は思います。
知らないだけでね。
本当にね。
肥料とか農薬とかも言ったら兵器産業とつながってる。
いやだからほら、うん、今ね、そのほら、うん、その、 国産戦闘機、次期戦闘機を海外に輸出することにしますっつって、それがまた左寄りの人がわーっと怒ってるわけだけど、ね、で、あんなもんね、日本が作る部分なんて知れとるんですよ。で、ほとんど、あれ、要するにイギリスとイタリアと日本の合作で作る飛行機なんだけど、ね、で、ほとんど主要な部分は向こうに取られちゃうわけで、こっち側の電子部品だとか、そこへのあとハイテクの部分も全部それで向こうに取られちゃうわけですよ。ね、で、結局ね、あれ、日本からその戦闘機を輸出するんじゃなくて、日本から技術を流出させるための一つの口実だと僕は思ってるんですよ。で、そんなね、あの日本製の戦闘機なんか誰も買わん、実績ないんだから、で、そのだからなんかちょっといろんなところがそのピンボケになってんなっていう、その反対する側もね、で、本当あのちょっとこれはどうにかなんないかというふうに思います。
捉えるばっかりです。
はい、さあここで空気を変えます。おなじみおじおばほいほいのコーナーです。
はい、
今日はこのスタジオに多分この作品を分かってる人がほぼいないという状況で、木田上優子さんは知ってるのかな。魔女っ子めぐちゃんですけど、どうですか。
知ってるますよ。
知ってるますよです。見てました。
まあ、見てましたけど、ちょっともう内容的にどういう内容だったかは覚えてないですね。
これあの東映動画の1974年です。
ああじゃあ、見てると思うけど、
再放送とかもあったと思いますけどね。だからこのあの魔女っ子めぐちゃんのその前はミラクル少女のリミットちゃんというのがあって、で魔女っ子めぐちゃんが終わったらその次に始まったのが花の子ルンルンです。で、あの一連の東映動画のその魔女っ子シリーズ、魔法使いサリーとか、秘密のアッコちゃんとか、魔法のマコちゃんというね、やつですよ。でその中のこの、一連の作品の中でまあちょっとお色気が入ってきてるわけですよ、これが。それ非常にこう、まあ、女性というもの、女というものをこう売りにする、今のジェンダーのいろんな問題がこうクローズアップされる中で、非常に、やりづらい、今再放送しづらい内容になっているということですね。で、これは前作ミラクル少女リミットちゃんと同じ、まあ、ヒロミプロってのが加わってるんですけど、で、魔法使いから、発展した魔女、今度は魔女の、世界観を用いて魔界の女王候補となるライバルとの駆け引きを描くということを軸にしておりまして、まあ、従来の作品とはちょっと違うということになりますね。まあ全部でこれは72話制作されると、いうことで NET テレビ、日本教育テレビ、現在のテレビ朝日が、毎週月曜日の夜7時から放送しておりました。で、テーマ曲は、前川陽子さんが非常にパンチのある歌声で歌っております。作曲は渡辺武雄さん、そして作詞は千家和也さんであります。中西麗さんの弟子ですけどね、もうこの人もあの中西麗も大概ですけど、この千家和也も大概土地狂った詩を書くことで、私はあのかなり好きな方の作詞家であります。では、魔女っ子めぐちゃんの主題歌を聞いていただきましょう。シャランラシャランラヘイヘイヘイエイエイシャランラ、子供だなんて思ったら大間違いよ、女の子二つの胸の膨らみは何でもできる証拠なの。お化粧なんかはしなくてもあなたは私にも夢中、真珠の涙を浮かべたら男の子なんて一っぽろよ。魔女っ子めぐは、魔女っ子めぐは、あなたの心に忍び込む忍び込む。シャランラシャランラヘイヘイヘイエイエイ、シャランランラエイエイ、シャランラシャランラヘイヘイヘイエイエイ、シャランラ。知らないなんて思ったら後悔するわ、女の子二
言葉にしなくてもあなたは私に恋してる。可愛く唇開いたら男の子なんていきなりよ。魔女っ子メグは、魔女っ子メグはあなたの心に忍び込む、忍び込む。
どうですか、2つの胸の膨らみは何でもできる証拠なのです。
お化粧なんかはしなくてもあなたは私にも夢中。真珠の涙を浮かべたら男の子なんて一頃よ。魔女っ子メグは、魔女っ子メグはあなたの心に忍び込む、忍び込む。
シャランラ、
シャランラ
聞いたらね、こう音楽が出てくるんだけど、絵が出てこない。
あ、そうですか。
絵が出てこない、ダメだ
もん。もうあの前島なんて一頃よって言うとですそういうやつで、もうあの、大変な状況でござい
ます。それを規制することもないと思いますけどね。
まあ別にこれそんな露出が多いわけでも何でもなくて、ただそういうあの、まあ展開があるというだけで、あの
こういうところにちょこちょこ突っ込んでいくのは本当にあのこの
だから今こういうのすらできないんですよね、多分コンプラとかね。この程度でできないっていうのは
キューティーハニーとかあのメルモちゃんとかダメなんだもん。
だから相当気を使って作らないとダメでしょうね。だから大変ですよ本当に。まあだから今のそのなんかセーラームーンだの、はい、そのあのプリキュアシリーズだの、はい、やっぱだからそこら辺では相当やっぱりコンプラとか的にコンプラ的にいろいろこうあの委員が集まってここはどうだああだとかっつってチェックしてんじゃないの。
しょうもないですね、本当にも
なんかおかしいよね。
ただまあこのねこれ今の歌詞もですよ、はいね、こういう男の子なんて一頃よシャランラとかっていう字をあの、まあ、あの歌詞をですよ、はい、いいおっさんが書いてるかと思ったのあのちょっとそそるんですけどもね、ということで、今回は、先週のちょっと続きで、魔女っ子めぐちゃんを、ご紹介します、はい、魔法のまこちゃんの次がチックルだったのかな。チックル あの絵を描いてた人は元うちのスタッフなんですけど、まあまあ、そういうあのこの魔法少女ものとかこの辺も含めてあの僕は男の子向けでもいいんですけどあの皆さんのリクエストお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。一旦 CM です。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党日本アジア党です。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も13,000円ぽっきり。
思わずはしごしちゃいそう、ご利用お待ちしてます。
世界のファッション、タマキン。